の日ということで、さまざまな父親像がいろんなところから紹介されています。どんな父親が素晴らしい父親なのかと、いろんな人たちの意見を聞く、そんな機会ですけれども、しかしマスコミは私たちに神が喜ばれる父親像については教えてくれません。どんな父親を神様がお喜びになるのか、どういう父親になることを求めておられるのか、そのことは神の言葉である聖書が私たちに教えてくれます。今日今から私たちはある一人の人物について学んでいきます。その人の名前はヨブです。よく皆さんご存知の人物であるかと思いますが、素晴らしい父親でした。いや、それ以上に素晴らしい信仰者でした。たくさんのことを私たちは彼から学びます。もちろん男性としてもそうだし、女性の皆さんもそうです。なぜなら彼がこのような素晴らしい父親であったのは、その前に彼は素晴らしい信仰者だったからです。でそのことは皆さんも学ぶことができるわけです。ご一緒にヨブ記の一章のところを開くくださいます。旧約聖書ヨブ記一章です。まず一節のところをご覧いただきますと、ヨブについての説明がされています。うつという名前が出てきますが、うつのうちにヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたと。まずどこに住んでいたのか、彼が住んでいた場所について記されています。うつという町、今地図帳で見てもその町は出てきません。ただこういったことが言われています。このうつというのは、あのイスラエルの地図を思い出していただくと、ガリラヤ湖があって、そして視界が南にあります。そしてヨルダン川がそこの2つをつないでるわけですけれども、ヨルダン川のその流れ込んでいるところは視界です。その視界の南東に位置するところ、そこにこのうつという町があったんであろうと言われています。エドムというその町こそがこのうつだという人もいます。またこの聖書の中を見たときに、このうつに関することがいろいろと記されているわけで、例えばここに記されているその文化であったり、言葉であったり、また地理であったり、博物学などを見てみますと、少なくともこのうつというところはアラビアの北部であったということが言われます。で、一章の19節なんかご覧いただきますと、荒野から大風が吹いてきてということで、非常にこの町は砂漠にも近かったと。そしてこの一章の3節や14節や、また一番最後の42章を見ても、そこには農耕であったり、また牧畜に適していたところであると、でそういうことが記されているわけで、少なくともそういうところからアラビアの北であり、視界の南東部にあって、そして砂漠と、そしてこういった工作に適していた、そういう場所がこのうつというところであったというふうに我々推測することができるわけです。さて、そこにこのヨブという一人の人物がいたわけです。でもう一つ彼について私たちが学んでおきたいことっていうのは、非常に一節の後半にあったように、非常に素晴らしい信仰者であったということですよね。潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたと書いてあるんです。でこのことについてはまた後で少し見ますけれども、五節をご覧くださいます。この五節の御言葉を見たときに、このヨブという人物が非常に霊的な父親であったということがわかります。こうして祝宴の日が一巡すると、この祝宴というのは前の四節に書かれているわけで、彼には7人の息子と3人の娘がいました。それぞれの誕生日に彼らはその誕生をお祝いしたんです。つまり誕生日を祝ったんです。みんなが集まっていたようです。ですから非常に仲のいい家族であったということが言えます。そしてこの祝宴の日が一巡すると、つまり最後のこの子供の誕生日をみんなでお祝いし終わった後、ヨブがどうしたかというと、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていたと。 彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げたと。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていたと、このように記されています。ヨブは全焼の生贄を子供たちのために捧げたと。何のためにか、罪の許しを得るためにです。ヨブは間違いなく子供たちが罪を犯したことを知っています。そこで神の前にその罪を許していただこうとして全焼の生贄を捧げ続けていたということが記されています。そうするとね、皆さん、ヨブは自分の子供たちに対して特に子供たちの霊的な状態というか信仰について非常に高い関心を払っています。それはこの子供たち一人一人が神に喜ばれるものとなりそのように歩み続けることを望んでいたからです。そして先ほどお読みした4節のところを見るときにこの子供たちはお互いを愛し合っている様子が記されています。おそらくヨブはそのようにしっかり教えて、そして子供たちはその教えに従って歩んでいた。素晴らしい家庭であったということを我々は見ることができるわけです。ヨブという人物は大切なことをしっかり子供たちに教えただけじゃない、さっきも触れましたしこれから見ていきますけれども、彼は自分の生き様を持って信仰者はどうあるべきなのか、どう生きるべきなのか、そのことを教えています。ですから彼は大切なレッスンを子供たちに言葉を持って、そして自分の生き様を持って示していた、教えていた、そういう人物であったということがこの中に記されています。さて、簡単に今我々はこのヨブっていう人がどういう人なのか見てきたんですけれども、今から見ていくのは非常に大切なところです。ヨブという人物を周りの人々がどのように評価していたのかではなくて、神がどんなふうに評価していたのか、今そのことをこれから見ていきます。だって私たちにとって最も大切なのはそこでしょ。人間はいろんなことを言います。だって彼らはひょっとしたら私たちの上辺しか見ることはできないかもしれない。でも神は私たちの心をご覧になってらっしゃる。人から誤解されても皆さんの心の中を見てらっしゃるのが神です。そして私たちはその方の前に立ってその方から審判を受けるわけです。私たちが考えなきゃいけないのはその神をいつも覚えてその神の前に立つ日を覚えながら今日生きていくことですよね。私たちが考えなきゃいけないのは人からのいろんな評価ではなくて神ご自身がどんなふうに私を評価してくださるのか。ヨブという人物はそのことをしっかり考えながら生きていた人物であり、驚くべきことに神はこんな評価をヨブに与えていたんです。今から私たちはその2つの評価を見ていきます。2回にわたって神はヨブへの評価を与えています。まず1つ目は先ほどもお読みしましたこの1章のところですけれども、どうぞ1章の8節見てくださいます。主はサタンに仰せられたと書いています。初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思うので、実は神の前にサタンがやってきて、そしてヨブを誘惑するようにそのような許可を求めにやってくるわけですけれども、その様子がここに記されているわけです。そこで主とサタンのそのやり取りがここに記されているわけですが、こう書いてますでしょ、8節に、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。一章の一節のところでも同じことが言われていました。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。私たちが注目しなきゃいけないのはこれは誰かが言った話じゃないということです。誰かがヨブに対して与えた評価じゃないんです。心の中のすべての考え、思いやすべてをご存知の神がこのような評価をヨブに対ししているということです。神ご自身がこう言ったんです。サタンに対して、あなたが目を留めたこのヨブという人物はこういう人なんだと、彼は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている、こんな人は地上には他に一人もいないって、すごい評価ですよね。 ヨブに全く罪がなかったのか、そんな話はしていません。彼も私たちと同じようにいろんな罪を経験し、神の前に数々の失敗もしたんです。しかし驚くべきことは、このような評価を神はヨブに対してしておられたということです。どんなふうに彼が生きたのか、それゆえに彼はどうしてこんな評価を得ることになったのか、我々それを見ることによって私たちも同じように歩むことが可能になりますでしょ。ですからもう少しこれ見ていきましょう。まずこの8節のところ、そして1章の1節のところに出てきましたけれども、ヨブについての神様の評価、4つの特徴が出てきますでしょ。4つのこと、1つ目は彼は潔白な人であったと言います。潔白な人であったと。でこの言葉が使われるときは常に道徳的な意味を持って使われます。ですからヨブという人物は道徳的に正しい人物であった。もっと別の言い方をすれば、彼は非難されるところがなかったというんです。新約の教えの中でも、教会の中のリーダーたちの条件の一つは非難されるところがない者たちだ。これは罪を犯したことのない人たちの話じゃありません。そうであれば誰一人としてそれにふさわしくない。罪を犯せばそれを正しく解決するわけです。常に神の前に正しく歩んでいる。ゆえに誰かは、あの人はこんな生き方してるじゃないですか、あの人はこんなふうに罪の中を生きてるじゃないですか、そのように後ろ指を指すことがない、そういう人であったと。まず最初に潔白な人だというのは、そういうふうに道徳的に非常に正しい人物だったと。で2つ目に正しい人とあります。でここで使われているヘブライ語というのは、まっすぐという意味があります。ですから間違いなくこのヨブという人物は神の前をまっすぐ歩んでいた。神の教えに対してまっすぐ歩んでいた。神が喜ばれる歩みを歩み続けていた。そのことを我々知ることができます。3つ目の特徴として挙げられているのは、彼は神を恐れる人であったと。神に対する非常に深い畏敬の念を抱いていたということです。違う言い方しますとね、このヨブっていう人物は神の前に、神に対するその深い尊敬の念を持って生きただけじゃない、日々を真剣に生きた人です。今日という日を真剣に生きた人です。神の目が私に注がれていること、神が私のすべてをご覧になってらっしゃること、そのことを覚えて、その日を、与えられた日を一生懸命主のために生きようとした。ですから当然彼は自分の心に迫ってくるさまざまなその罪や、またその誘惑から自分を守ろうとしたでしょうし、余的なものに心をリードしていこうとする、そういった誘惑からも自分の心を守ろうとしたでしょうし、だから神の目を恐れながら、その日を真剣に、そして神が喜ばれることは一体何かを考えながら生きた人、そういう人物であったって。神を恐れる人であったって。そして最後四つ目に、彼は非常に清い人であったことが記されています。悪から遠ざかっていると、そのように記されています。私たちもこの言葉を見るときに、悪に負けないためには一番いい方法は悪からできるだけ遠ざかることです。近づいていこうものなら、私たちはすぐにその誘惑に負けてしまいます。それほど強いものじゃありません。どうしたらいいか、できるだけそういった私たちを罪に導いていく誘惑から遠ざかる、悪から遠ざかることです。さて今見てきたこの4つの特徴ですけれども、こんなふうに、こんな人として神の目にヨブは映っていた。繰り返しますけど、素晴らしい信仰者だったわけです。なんか自分が恥ずかしくなるような、それほど素晴らしい信仰者であった。そのような神様のヨブに対する評価の一つ目がこの一章の中に出てきます。 続いて2つ目の評価なんですけれども、2章をご覧くださいます。3節のところです。また同じように1章の8節と同じように主はサタンに仰せられたと出てきます。よく見ていただきますと、1章の8節のところと2章の3節のところとほとんど同じでしょ。これ2回目にサタンが主の前に立って、そして再びヨブを苦しめる、その許可を求めるわけです。その様子がこの2章の3節に出てくるんですけれども、ご覧いただきますと、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないって。お気づきになりますでしょう。ここでの言葉と1章の8節の言葉と同じ言葉が使われている。同じこと言ってるんです。ところが一つだけ加えられてますでしょ。その後見てください。2章の3節、彼はなお自分の誠実を固く保っていると書いてあるんです。1章の8節にはそのことが記されてませんでした。だからといって彼は誠実な人物でなかったって言ってるんじゃないです。なぜなら2章の3節のところには、彼はなおも、彼は今も誠実を固く保っている。今守ってるだけじゃない、これまでも守っていたけども、いろんなことがあったにもかかわらず彼はまだ誠実であり続けると言ってるわけです。でもあえて神はここでこの誠実という言葉を加えてらっしゃる。そしてこれが神様のヨブに対する評価だって言うんです。ですから私たちは今からこのヨブは確かに誠実な人物だったと神様がおっしゃった。それどういう意味なのか、そのことをご一緒にこの聖書の箇所から見ていきます。ヨブは非常に誠実な人物だったって、このように神様がおっしゃったには理由があるんです。彼は確かに誠実に歩んでいたんです。でそのことが記されていますので、どんなふうに彼が生きていたのかご一緒に見ていきましょう。まず最初に私たちが覚えるべきことは、ヨブは大変な試練に遭遇したということです。ヨブは大変な試練を経験しています。でさっき1章の8節にもありましたし、2章の3節にもあって少しお話しましたけれども、サタンはヨブを試すために、試みるために主なる神の前に立っています。でこのことが私たちに教えてくれることは何かというと、サタンは常にあることを目的にしているということです。サタンはまだこのイエス・キリストの罪を、イエス・キリストの罪の許しを受けてらっしゃらない皆さんに対しては、この神が備えられた永遠の救いというものがどんなに素晴らしいのか、その素晴らしさを見せないようにします。罪の許し、永遠の救いがどんなに素晴らしいものであるかを彼らが悟らないように、悟って信じないようにと妨げをなし続けます、ね、そういう働きをするわけです。なぜならサタンにしてみたら、一人でも多くの人がこの救いに預からないように、彼と共に運命を共に過ごすように誘惑をし続けるわけです。でももうすでに救いをいただいた皆さんにサタンは何を考えているかというと、皆さんの幸せなんか考えていません。サタンはすべての人間に対して幸せを考えていません。彼らの彼が考えることは自分のことだけです。そこでこの救いに預かった人たちに対して何をするかというと、彼らを苦しめることだけを考えます。いいです。このヨブに関する神の前に訴えたことに関しても、彼を苦しめることしか考えていません。サタンはいつの時代であっても、どこの場所にあっても同じことだけをし続けます。そこでサタンがしたことは、主の前に立ってヨブを苦しめることの許可を求めるんです。でね、皆さん、どういう理由で神様がこういったことを許されるのかって、聖書は私にそのことを教えてくれます。あなたは私が信仰において成長するために神様あえてそういうことを良しとされます。 神はあなたや私の弱さをご存知です。その上で耐えられない試練に与えることは決してないとおっしゃった。その神がサタンのこういう申し出であったとしても、それを神がお使いになって私たちを訓練してくださる、ね、言えることはサタンは神の許可なしに何もすることができないということです。なぜならサタンがどんなに望んでも、サタンは創造主なる神になることはありえません。でもこうして聖書を見たときに、こういったことが現実に行われているということを我々は知るんです。サタンが主に申し上げたこと、神に申し上げたことは、サタンはヨブを苦しめようとするわけです。で、面白いのはこの8節をご覧いただきますと、主がヨブに対してこういった評価を与えたとさっき見てきました。潔白であって正しくて神を恐れ悪から遠ざかっている人物だって。で、その時にその主に対してサタンは反論しますでしょ。9節ご覧ください。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうかって。つまりサタンは、ヨブがあなたを愛してあなたに喜んで従い続けているのは理由があるからですよって。それは彼が大変な祝福を経験しているから、大変な祝福をいただいているから、だから彼はあなたを愛しあなたに従っているんです。確かに彼には7人の息子と3人の娘がいただけじゃありません。羊だけでも7000頭いたなんて、皆さんのテキストの一章の3節のところにそのことが記されています。ラクダも3000頭いた、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべ持っていた。一番の富豪であったって。だからですよ神様って。だからあなたがそれを除いたら、彼は間違いなくあなたに対して怒りを持って、あなたを呪って、あなたに対して不信仰を表すでしょうって。彼が祝されてるから、彼はこんなに物質的に恵まれてるから、だからあなたを愛するんですと。これが彼の言い分でした。そしてさっきも見たように、神の全能のその知恵によって神様はそのことを良しとされます。大変な試練がこの後起こったことがこの一章の中には記されています。ヨブのところに報告が届きます。牛とかロバ、彼の家畜が奪われてしまい、そして若い者たちがシェバ人によって殺されたという知らせ、それが一章の13節から15節のところに出てきます。また一章の16節の中には、天からの火で家畜、羊ですけれども殺されてしまったと、また若い者たちも同じようにこの火でもって殺されたということが16節に出てきます。17節を見るときに、ラクダが奪われ若い者たちがカルデア人によって殺された知らせが彼のもとに届きます。これだけでももう大変つらいのに、最悪の知らせが彼のところに届くわけです。ヨブの息子や娘たちが大風によって家が倒壊してみんな亡くなってしまったという知らせです。大変な悲しみの中に間違いなくヨブはいました。そしてそのことがこの聖書の中に記されています。一章の20節ご覧くださいます。こういったすべての報告を聞いたときに、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃ったということが記されています。これはこの地方において人々はこのようなことをもって自分の心の中の非常に深い悲しみ、大きな悲しみを表現したんです。悲しみの表現方法って国によって違うじゃないですか、ね、彼らはそうして悲しみにあるときに自分の上着を引き裂いたり、そして頭を剃ったりして、私から栄光が去ったんだというようなことを表す、そういう行為でもって自分たちが大変な悲しみの中にあるんだということを明かしするんです。そんなことを読まなくったって、間違いなく人の親としてヨブがどれほど大変な悲しみの中に、絶望の中にいたかというのは我々伺い知ることができます、ね、どう思います皆さん、自分の愛する子供たちが一瞬のうちに命を落としてしまうなんて。 そういった方がこの中にいらっしゃるかもしれないけれども、その痛みというのは大変なもんです。大変つらいもんです。要は一瞬にして自分の持ってた全てのものを失ってしまうんです。で、私たちは確かにこういう物質的なものを失った時の悲しみ、それはかなりことは小さいかもしれませんが、少し我々も経験したことがあるかもしれない。要はそれだけじゃありませんでした。非常に感情的にも辛かった。なぜなら自分の愛する者たちが、愛する子供たちが命を落としてしまった、ね、いろんな子供たちの顔が浮かんでくるでしょう。その一人一人の顔が、楽しかったその時を思い起こしながら、彼は涙に尽きることはなかったでしょう。そのような感情的な大変な悲しみを経験していた。同時にこの後もそうなんですが、またヨブ自身が告白していきますけれども、霊的な悲しみをも経験したんです。どんなことか、こういうことです。このような経験をした時にヨブ自身、神が遠くにいらっしゃったように感じるんです。時にまた神が自分から離れていってしまい、背を向けられたような状態です。神様、一体どこにあなたはいらっしゃったんですか。なぜこういうことが私に起こるんですか。もちろん彼の親しい3人の友人がやってきて、彼を慰めるか、慰めるどころか彼を裁きました。ヨブ記の42章最後のところを見たときに、神様はこの3人のしもべたちに対して大変厳しい裁きをおっしゃっています。それはあなた方が私について真実を語らなかったからだって。本来ならその友達がやってきて傷ついた心を癒してくれるはずなのに、彼らがしたことはお前が罪を犯したからこんな大変なことを経験してるんだ、その罪を悔い改めるようにと、ヨブを責めました。ただ一人だけ、この3人の友人とは別の一人の人物でした。聖書の中を見るときに、彼は一番年が若かったと言います。彼はその年配の自分の先輩たちに対して言うんです。年を重ねてるからあなたたちに知恵があるなんて言えないんだと。だってあなたたちが言ってることおかしい。そしてエリフという人物ですが、彼は言うんです。神様の真理を伝えるんです。ですから42章を見て最後のところを見たときに、ね、神はこの3人の友人たちを非常に厳しく責めて、彼らがその罪を悔い改めるように命じていらっしゃいます。ところがこのエリフに対しては何にもおっしゃってない。なぜならエリフが語ったことは神の前に正しいことだったからです。このような経験の中で、自分のそのものがなくなった時の失望感、また自分の愛するものを失った時のその大変な悲しみ、また自分の親しい友人までも自分を責め、そして神ご自身までも自分からどうか遠くに離れてしまったような、そのような絶望の中にあったヨブ。彼も私たちと同じように、どうしてということを神の前に何度も問いかけています。そしてこの先ほど言ったエリフがヨブ自身のある罪をこんなふうに記しています。ちょっと皆さん聞いててくださいね。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。こうしてエリフはヨブの罪を指摘するんです。あなたは正しくないって。神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないからと言って、神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかないとあります。ヨブ記の33章の12節から14節今読みしたんですけれども、神がおっしゃったこのエリフを通して、ヨブ、あなたは間違ってるって、あなたは神に答えを求めてるって言うんです。私たちもそういう失敗をしてしまいます。 我々の周りに起こるすべてのことに私たちは答えを求めたいんです。なんでこんなことが起こるんですか神様、答えてくださいって、答えてくださらなきゃ私は納得しませんとか、そうでなければ私はこの状況を受け入れることしませんとか、神様あなたおかしいです、間違ってますとか、放っておくとどんどん罪の深みにはまっていってしまう。今エリフが言ったことを皆さんもう一度思い出してくださいます。なぜあなたは神と言い争うのかって、自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言ってと、神が答えてくださらないからといってなんで文句を言うのかって、神はちゃんと答えてくださってるって言うんです。僕らがそのことに気づいていないって言うんです。何度も私たち学んできたように、私たちの信仰というのは絶対者なる神様に対するものでしょ。この方は完全な神であるがゆえに、この方のなさることは全てにおいて完全なんです。でなければ神じゃないんです。この方は正しいお方ですから、この方がなさることは常に正しいことなんです。でなければご自身のご性質に反することを行うことになるんです。私たちなんです、不完全なのは。完全な神がなさっておられる完全な御業を理解できないんです。そして私たちは不平不満を言うんです。神がおっしゃっているのは、気づきなさいと、あなたは神じゃないって、あなたはただの土から作られたものに過ぎないって、不完全なものだって、なんでそんなあなたが私と言い争うのかって、私を信頼したらどうだって。確かにこういう罪をヨブ自身が犯していたことがこのエリフによって明らかにされました。ヨブはそのことを神の前に悔い改めます。で、確かにそういったことが起こっていくんですけども、この1章と2章を我々見たときに、神がおっしゃったようにヨブのような誠実なものはいないと、彼は誠実を固く保っているとおっしゃった。それはもう一度この1章に戻ってくださいます。ヨブの対応にあるんです。こういう悲しみを経験したヨブがどんなふうにその出来事に対して、現状に対して彼は対応したか、20節ご覧いただきますと、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、これまで見てきました、大変な悲しみの中にあったと。その後見てください、彼は地にひれ伏して礼拝したと書いてあるんです。彼はその状況の中にあっても神を崇めるんです。彼はこんな失意の中にあっても神に対する敬意を表すんです。彼は分かってたんです。さっきも見たように、この方は全能の方であり、この方は完全な方であり、この方は正しい方である、この方がなさることは全てにおいて完全であり正しい方だって、これが神なんだって。分からないのは、神がやってらっしゃる完全な御業を理解する知恵が自分にないからだって。ヨブがすることはですから、分からないし、こんな悲しみは自分に起こってほしくないし、誰も喜ばないけれども、しかしそう思うのは、神がしておられる御業を私が理解できないからだって。神は神であられ、そして神のなしておられることは常に完全だから、そこで彼はその神を心から崇めるんです。このような悲しみの中にあっても。つまりね、このことはヨブがどれだけ深く神様のことを知っていたかです。我々がこの立場に自分を置いたときにどうでしょう。その逆の行動を取りません。神様の前に不平不満を言い続けたり、私たちだったらしません。ヨブはそうしなかった。彼は神がどういう方であるかを知ってました。その方に対する強い信頼があったんです。だから神様おっしゃったんです、このヨブのような人物は、こんな信仰者はこの地上にいないって。このような状況にあっても主に対して信頼を持ち続けていたって言うんです。で、21節の見事を見ていただくとね、非常にヨブの考えていたことがここに記されています。ちょっと見てください。 そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢りに帰ろう、主は与え主は捉える、主の皆は本べきから。2つのことを見れます。1つはね、ヨブは物の儚さっていうのを知ってたんです。この世の物の儚さです。どんなに素晴らしいものでも物は壊れてしまったり、物は古くなっていってしまいます。もっと言えば、ヨブが言ったように、我々は裸でこの世に生まれてきました。死ぬ時も同じなんです。我々死ぬ時にこの世のものを持ってどっかに出かけていくわけにいかないんです。裸で生まれ裸で死んでいくんです。だったら永遠に我々が持ち続けることができないものなんて、それほど価値があるかというと、そんなに価値がないでしょ。ヨブは死を迎えた時に何も持っていくことができないんだという現実をしっかり踏まえていたゆえに、自分の財産であってもそうでした。自分の愛する子供たちでもそうでした。私は死んだ時に彼らを伴ってどっかに行くことはできないんです。裸で生まれ一人で死んでいくんです。彼は分かってました。自分に与えられている財産もそうだし、子供たちもそうだし、これも全部神が私に託してくださったもの、これは自分の所有物でないこと。だってその後見た時に、主は与え主は捕らえられる、主の皆は本べっかのとあります。主が全ての主権者であると。神様が良しと思われるものを与えられるし、そしてこれまでと思われるときにそれを捉えられるんだって。愛する子供たちであってもヨブは分かってたのは、これは私の私物ではなくて、これは神が私に託してくださったものだって。神が良しとされるときにそれは神の御心がなされ、捉えられるんだったら神様お取りになるんだって、この世のすべてのもの、我々に託されているもの、みんな神が託してくださったものであって、所有者は神ゆえに、神が望まれることをなされたらいいんだ。ですからね、ヨブはこういう考えを持ってました。物の儚さというのをよく知ってました。本当に永遠に価値あるものが何なのか、私たちもそのことを学ぶことですよね。地上にどんなにたくさんのものを蓄えたって、それは我々悲しいことに、我々が死を迎えたときに全部地上に置いていかなきゃいけないんです。イエス様がおっしゃったように、天に宝を積みなさいと言われた。それこそ永遠に価値あるものだって。我々が同時に覚えなきゃいけないのは、私たちの持っているすべてのもの、命に至るまで、これはすべて神が私たちに託してくださっているものです。神様がこれまでと言ったら、どんなに私たちは健康に日々注意を払っていても、それまでです。しっかりと一日一日を自分の健康に注意しながら生きることが必要です。でもその命を司っていらっしゃるのは神だって、所有者は神だって。ですからこうしてこのことを考えていたヨブは、22節にヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったと書いてます。大変な信仰をヨブ自身持っていたわけです。ですから、うなずけません。神がこのヨブに対してなした評価。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人もいない。そして彼は今もなお誠実を固く守っているって。ヨブが何を言ったかじゃないんです。ヨブはどんなふうに生きたかなんです。彼はこんなふうに生きたんです。そして正しい動機を持ってこのような歩みをしていることを知っておられる神は、そのすべてを知った上で、ヨブとはこういう人物であると彼に対する評価を与えていらっしゃるんです。面白いのはね、ちょっと2章の9節ご覧くださいます。同じように悲しみを共有した彼の妻がこう言います。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさいって。ね、これを聞いたときによく言ってることは分かるわと、私も同じ気持ちになるわなんて思う方いらっしゃるかもしれない。でも ヨブはこれをいさめてますでしょ。なぜか分かります皆さん、彼女も同じように大変な辛さの中にいたんです。悲しみの中にいたんです。僕らが経験したこともないような悲しみです、痛みです。でも彼女は悲しいことに神がお喜びにならないことを口にしたんです。何か思い出しません？主よ、そんなことがあってはなりませんってと口にしたのは誰でした？主イエスキリストが十字架にこれからかかり、すべての人の罪の身代わりとなって十字架で贖いを成し遂げるんだとおっしゃったときに、誰が主をいさめ始めました？ペテロでしょ。主よ、そんなことがあってはなりませんって言ったときに、なんてイエスもおっしゃいました？引き下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。悲しいことにこの愛する女性ヨブの妻です、ね、彼女は神のことを思わずに人のことを思ったんです。サタンは巧妙にこういう状況でこの一番身近な残された自分の愛する妻を通してこのような誘惑をするんです。神を呪いなさいって。その時にヨブは、あなたは愚かな女が言うようなことを言っている、私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けなければならないのではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すことを口にしなかった。彼がしたことは神の前に正しいことを選択し続けたんです。神がお喜びになることを考え、それを選択し続けたんです。だから神様はこんな素晴らしい評価を彼に下したんです。素晴らしい霊的な信仰者であったって。さて、我々はこのヨブという人物を学んできました。最後に私たちが言えることは、あなたも私もこんなふうに生きていくことができるということです。いいです。こんなふうに彼と同じように我々も生きることができるんです。ヨブの歩みっていうものを要約すると、この2つに要約できると思います。それは1つ目は、彼は従順に生きたということです。彼の歩みは主に対する従順さ、それが彼の特徴でした。どんな時でも神様を信じ信頼を置いて神に従い続けたんです。そういう歩みが私たちにできるか、できますでしょ。テサロニケ第2の手紙の1章の4節のところで、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐え、患難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることを誇りとしている。いいです。テサロニケの教会の人々が大変な迫害に遭ってたって。ところが彼らはその中にあって神に対する従順さと神に対するその信仰を持ち続けてたんです。そこでパウロは彼らを称賛するわけです。素晴らしい歩みを成してるって。ですからテサロニケのクリスチャンもできたんです。ということは私たちもできるということです。じゃあ彼らはどんなふうにしてそれを実践したかというと、今から2つのことを言います。1つはね、1つは主の約束を忘れないということです。いいです。私たちがいろんなことを経験するときに、私たちは神様の約束を忘れてしまう。例えば私たちが非常な寂しさの中にいるとき、我々は自分は一人ぼっちだと思ってしまう。そういう思いを許してしまうと、我々は違った方向に進んでしまうんです。そういうあなたを励ましてくれるのは神の約束でしょ。私はあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃった。これが神の約束なんです。そこに立つことによって、あ、私は一人じゃないって。神が共にいてくださるんだ。その神の約束があなたに力をくれるんです。いろんな必要を私たちは抱えてます。でも神様こうおっしゃった。キリストイエスにある富を持ってあなた方の必要を満たすって。あなたの必要はちゃんと私が与えるとおっしゃった。私たちはその約束に立てるんです。神はちゃんと必要を満たしてくださる。イエス、私たちの信仰というのは神様のお言葉に立ってるんです。神がおっしゃったことを信じたんです。神の約束を信じるんです。そうやって私たちは生きていくんです。そのあなたが神の約束を忘れてしまったら、どうやってあなたは自分を励まします？ どうやって自分が経験する誘惑に勝利できます、ね、神の約束に立つんです。神がこうおっしゃってるって、神はこういう約束をくださった、だから私は心配するのをやめようって、この方に委ねておこうって、だって神ご自身の約束だからって。二つ目はね、どんな時でも祈り続けることです。感謝のことに私たち信仰者に与えられた特権というのは、絶えず祈ることを神様は良しとしてくださるんです。いつも神様はあなたの祈りを聞いてくださるんです。それでいながら我々は絶えず祈らないんです。自分でやりますから、神様大丈夫ですって。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいとローマ書の12章が教えます。こうやって生きれるんです。神の約束に立ち、神の前に祈りを持って助けを求め続けることができ、知恵を求め続けることができる。こうして生きることによって、我々はどんな時でも神様のその約束に従順に従っていくことができる。二つ目はね、罪から離れるということです。罪から離れるということです。さっきもお読みしたように、このヨブの2章の10節のところで書かれていたように、ヨブはこの世になっても罪を犯すことを口にしなかったって。ヨブはどんな時でも神の前に正しいことを選択しようとし続けました。ですから私たちも罪から離れることです。神がお喜びにならないことから離れることです。かえって神がお喜びになることを選択していることです。そうすることによって、あのテサロニケのクリスチャンが十字に歩み続けたように、神に喜ばれる歩みをしてきたように、そしてヨブ自身がそうであったように、あなたも歩むことができます。どんな時でもしっかりと神様の約束に立ち、祈りを持って、そして従順に主に従い続けること、そしてその罪から離れて清さを求めながら生きることです。さて、今日私たちはこのヨブという一人の人物を見てきました。神様が大いに祝された人物でした。素晴らしい父親でした。家庭においても素晴らしい技を成した。それもそのはず、彼は素晴らしい信仰者だったからです。彼は確かに誠実に生きた信仰者でした。そして神様はそのことをあなたや私にも望んでいらっしゃる。信仰者の皆さん、そうやって生きることができるんです。御言葉はどうやったらいいか教えてくださった。そして感謝のことに、弱い私たちを助けてくださる聖霊なる神様が常にそばにいてくださる。聖書はこう生きなさいと教えてくれる。そしてそれを実践するためにあなたに必要な助けを備えたと神様おっしゃる。問題はいいですよ。問題は神様、そんなふうに生きていきたいとあなたが決心なさることです。その時にそのような神の約束があなたのうちになされます。どうぞそのような正しい選択を持って、神様が喜んでくださる、神様の素晴らしい評価をいただける信仰者として、今日からぜひ歩んでください。そして主にお会いするその日を待ち望みながら、この日を大切に歩んでいきましょう。父なる神様、あなたが私たち一人一人を覚えてくださり、私たちを愛してくださり、私たちのために素晴らしい救いをあなたは備えてくださいました。イエス・キリストによって信じるすべての人の罪を許され生まれ変わるって、このような素晴らしい救いをあなたは備えてくださいました。感謝を持って私たちが今日生きることができますように、救われた喜びを持って今日生きることができますように、そしてあなたの前に立つ日が近づいていることをしっかり覚えながら、今日あなたの前にあなたに喜んでいただける歩みを持って従い続けることができるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの祝福がありますように。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。